ひばりクラブご覧の皆様おはようございます。今日はこれ朝の光でありますが、今日はですね、誠実革命のずっとシリーズの没落原因の4番ですね。大体経済的な没落の原因を検討するときは経済的指標から入るんですが、ちょっと考えましてね、心のデータとかそういうものからスタートいたしました。例えば世界の 8.6% の人がほとんどの資産を持ってるとか、まあ日本ならそれほどじゃないけど、やはり多くの資産を金持ちが持ってると。まあそういうことはどういうことを意味するかと言いますとですね、まずはそのみんながですね、働く気がなくなってくる。さらにそれに加えて最近働き方改革っていうのは、日本人の人生を短くすることを一生懸命政府がやってるので、まあ、これでまた働く人もやる気を失うと。時間も失うと。ただ金だけ欲しいということになりますね。まあそれから CO2 温暖化ガスの問題では、日本の指導層が二枚舌であると。つまり自分自身の生活はものすごく CO2 出してるのに、一般国民には CO2 出すなと言って、そこにお金を使って、税金を使ったりして、会社のお金使ったり、銀行のお金使ったり、みんなで一斉に、何か、なんとかカーボンとか言ってですね、融資をしたり、税金出したり、補助金出したりして、その甘い汁は全部金持ちが取ると。で、国民の半分以上は、なんか温暖化が怖いらしいからつって、騙されて金を取られると。まあ、それの、宣伝部隊のトップを NHK がやってるという、まあ、そういう構図であるということを最初にちょっとお話ししましてね。今日はもう一つ大切なことで、ちょっと経済的な内容が入るんですけども、国民負担率ですね。この国民負担率の推移をですね、1970年ぐらい、つまり高度成長の真っ盛りからバブルの崩壊、それからバブルの崩壊以降の国民負担率がどうなってるか。これはまあ恐ろしいグラフですよね。我々が日々一生懸命働く。一生懸命働いてるのは何のために働いてるかって言ったら、自分の収入のために働いてるんですよ。ところがこれをですね、まあいろんな方法で少しずつ少しずつ取っていくわけですね。1970年ぐらい、日本社会が活気がある頃ですね。仕事は自分のしたいことをする。貧富もあまり離れていない。政治家はそこそこ正直。そういった環境の中でですね、国民負担率は 25%。つまり自分の稼いだうちの4分の1はね、まあ、税金だとか保険だとか、年金だとか、まあ、かわいそうな人への支援だとか、まあそういうものに使われる。これはみんなが、今結果的に見ればみんなが我慢できる限界だったんですね、これが。25%。国民負担率 25% っていうのが限界だったんですね。それが少しずつ少しずつ日本社会の発展とともにですね、つまりバブルの崩壊までずっと一直線に増えてますね。で、1990年に 40% に達しました。40% って言うと、4分の1の負担率から2分の1弱になるわけですね。まあ、これでやっぱり社会はガクッと来たんですよ、一つは。もちろん、体裁上はね、株の崩壊だとか、そういったものとして現れるんですけど、その心底に流れる力っていうのはありますよね。必ずその心底にある力が流れて、それがある領域に行くと、このぐっと形を表す、まあ力学計算なんかもそうなんですね。例えば、あるもののこう椅子に座ってると、椅子が頑丈であれば全然いいんですけど、ずっとなんか200年ぐらい使ってれば、だんだん木が腐ってきて、あるところに来るとドカンと来ると。もちろん、木は少しずつ少しずつ劣化してるんですけども、あるところに来るとドーンと引くっていうのがこれ普通の現象なんですね。まあそういう意味で言えば、日本の崩壊というものを国民負担率というので見れば、国民はもう 40% も自分が稼いだものを取られるんだったら嫌だということになりますからね。それも金持ちが取っていく。金持ちはみんな CO2 で嘘つきだ。なんていうことになりますとね、心の中では嫌だなぁとか思うんですね。これ私研究してたんでよくわかるんですね。私製造会社でしたから、工場と研究所っていうのがこう横に並んでるんですよ。そうするとね、工場の方からね、いろいろ言ってくるんですよ。 研究者はサボってるだとか、それからちゃんとしたはっきりしたことができない、いろいろ制約が来るんですね。ところがね、製造ってやること決まってるんですよ。何時何分から何人のチームでこれをこう運ぶとかね、こう工場に行ってネジを回すとか決まってるんです、やることが。だからそれは見かけでわかるんですよ。やる気があるかどうか見かけでわかるんです。サボればまたサボったですぐわかるんですよ。ところが研究ってのは難しいんですよ。研究ってのは頭でやりますからね。もちろん実験をこう見かけでやってるのもあるんですけど、基本的には頭なんですよ。サボってるかやる気があるかやる気がないかってわからないんです、外見から。しかしやる気がなかったらいくらやっても成果は出ないんですよ。ですから工場のマネジメントっていうかね、やらせ方っていうか仕事の仕方と研究の仕事の仕方って全く違うんです。180度違うんです。それがわかんない人もいましてね、もう製造関係で成果を上げてきた人は、武田君そんなんじゃダメだよ、きちっと決めてやらなきゃって、そうなんですけど、きちっと決めてやるって言ったって研究はですね、今できないことをやっていくわけですからね。それと同じようにこういったボディーブローのようなものがですね、非常に僕なんかは大きく感じるんです。だからこれはおそらく、まあ、営業なんかもそうかもしれないですね。営業なんかも営業に行く営業員がね、本当に売ろうと思っていくのと、まああそこに行けばいいやと思っていくのとはだいぶ違いますからね。まあそういうことと同じなんですけどね。まあこれを見ると 40% までバブルの崩壊までずっと行った後、40% のバブルがボンと崩壊して、そしてそれからまあみんなも反省してですね、40% 以上行ったらまた問題かなつってぐずぐずぐずやってちょっと見ますと、 40% 超えたあたり2014年ぐらいですか。まあその頃もう一回ドンと増え出すんですね。これは多分2011年ぐらいから増え出そうとしてますけども、東北大震災があったんで、ちょっとショックでしばらくじっとしてて、それで2014年からまた再び増えてきたということですね。だ増えて、停滞して、増えて、今 50%。まあ、これは50よりかちょっと手前におりますが、今の現在の統計を見ますと 50% 超えてます。何しろ増税メガネさんがいるもんですからね、当然超えるんですね。でこれは主にこれに加担してですね、国民負担率を増やした三悪はですね、一つはメディア、一つが維新、日本維新の党、三番目が医師会ですね。この三つが僕の目では、国民負担率を増やした三悪のように見えます。反論いくらでも構いませんよ。まず第一、メディアですね。メディアはこの間どう言ったかっていうと、とにかく国民負担率を増やすことはみんなよく見えるんですよ。環境を良くしよう。環境を良くするってことはいいんですよ。だけど環境を良くするためには国の金を出すってことになりますから。これをメディアがね、国民に一人一人が節約しましょうとか、それからあそこの環境悪いからそこをこうしましょうってんだったら別なんですけどね。そうじゃなくて、今の NHK に代表されますけどね、他の放送局、テレビ局、新聞も全部そうなんですけども、綺麗事を言えば国の金が出るんですよ。国の金が出るってことはそれ国民の負担なんです。別に国なんか金持ってませんから、国民負担率を増やすわけですね。それから日本維新の会が騙しましたよね。無償化っていう言葉で騙しましたね。これをメディアは、あれは無償化ではありません。税金化ですというふうに言えばかなり良かったんですけども、無償化無償化って言いました。高校無償化とかね。それから老人のなんとかケア無償化とか。それから子育て無償化とか。幼稚園無償化とか。山ほど無償化が出てきたわけですよ。無償化をやるたびに国民負担率増えますから。つまり自分が使う金が少なくなって、国が使うわけですから、その分税金だとか年金だとかそういうの全部取られますからね。それからまあ、僕なんかも老人ですんでね。ちょっと言わせてもらえばですね。老人ができるだけ働かないようにする。働けないようにする。例えば、僕はいつも言ってますけども、70歳以上の免許を更新するときに頭かなんかの試験をする。70歳以上の事故が起こると、必ずテレビはそれを何歳つって宣伝する。しかし僕がデータを整理してみると、アクセルとブレーキの踏み間違いが一番多いのは20歳代ですし、事故率の一番高いのも20歳代ですし、それから女性に怒られるかもしれませんが、女性の運転の、 車の事故率は男性の 1.5 倍です。もう全然70歳とか80歳と比較になりません。しかしこれもメディアがですね、老人が事故を起こした時には放送します。それで何歳何歳って言いますね。池袋の事件、池袋の事件って言いますけども、もちろん池袋の事件は悲惨でした。だけどあれよりか悲惨な事故っていうのは20歳代でいくらでもあるんですよ。ところが、もう今70歳代ほとんど運転できない状態なんです。なんでかったら、もう十分に能力はあるんですよ。だけども、事故を起こしたらものすごく叩かれますから、もうしょうがないからやめようかっていう人が多いんですね。ところが、70歳代で、例えば僕の近くにもクリーニング屋さんの親父さんがいますね。当然70歳代以上でやってるんですよ。で、クリーニング屋ですから、どうしても軽自動車で運ばなきゃいけないんですよ。衣類をね。それやっておられるんですよ。できなくなりました。こういうふうにですね、例えば、年金の問題であれば、社会は今ね、メディアの関係でものすごくぐちゃぐちゃになってるんですよ。もうものすごくぐちゃぐちゃ。ね。老人に仕事をできないようにして、年金が高くなったっていうんですよ。それから医療もそうですね。血圧は全然寿命に関係ない。禁煙運動が盛んになったら肺がんが7倍になった。逆ですね。だからご飯を食べなくなると、糖尿病が増える。これ逆ですね。コレステロールが低いと、脂肪症も多くなるし、脳の絶縁材料ってのはコレステロールですからね、主にね。細胞膜も弱くなりますので、疾病が多くなりますね。データはちゃんとそうなってます。私、自分の考え言ってんじゃないですよ。医学界が出すデータを整理するとそうなってます。しかし、メディアは全く逆のことを言います。そうすると医療費が上がります。医師会はそれをよく知ってるけども、医療費が上がれば儲かりますからね。私が虎ノ門ニュースで、まあ私はもうそのまま事実を言ってるんで、武田は何言ってんだっていうのほとんどはね、武田は NHK と違うことを言ってるっていうだけなんですよ。で、NHK は何しろ人から金取るの平気ですからね。だから、その組み合わせなんですよ。だから国民負担率が増えてる三悪っていうのはですね、結局政府、メディア、それから医師会、などなんです。これはなどですね。医師会は典型的ですからね。お医者さんとは本当にちゃんとしてるんです。日本のお医者さん特にちゃんとしてます。だから医師会がこういう金まみれでやったらいけないんですよ。だから僕は虎ノ門ニュースの時に人工腎臓の話をしたんですね。人工腎臓は500万ぐらい国から補助が出るんです。ところが人工腎臓じゃない我々重症の腎臓患者さんは出ないんです。自己負担。まあ自己負担だって。まあ健康保険と3割自己負担とか2割自己負担ということになるんですけども、まあそれなんですね。そうすると、医者がね、あなた人工腎臓の方がいいですよ。ただでやりますからって言って、腎臓を悪い方向にする。医者なのに腎臓を悪い方向にするんですよ。それを虎ノ門で事実を指摘したら、わーんとね、医者から猛烈な攻撃がありました。じゃあその時の、その番組の経営者がですね、もう一回僕はやらせてくれますかって言ったら、やらせてあげるって言うから、次の回の時に個別の病院名も出してやったんですよ。僕の調査結果をね、ガッと。したらゼロになりました。あれだけ来てた医者からのクレームがゼロになりました。だけど何が残ったかと、武田は変なやつだという噂だけ残りました。っていうのは武田が変なやつだっていう信用を失わせることはできます。事実を指摘することは全くできなくなります。それがね、現在なんですね。この前の参政党もちょっとそういうことあったんですね。僕が参政党に要求したのは、選挙前に国民に言ったことを守ってくださいね。一つは言ったことはやってくださいね。二つ目は民主的に党を運用してくださいね。この二つしか僕は参政党に言ってないんですよ。ところが参政党からの攻撃は何だったかっていうと、武田は認知症である。金渡しているのに文句を言うな。あいつは党員でもないのにと。頭おかしいんじゃないか。内部を暴露するというのは卑怯だと。こういうふうに、全然ね、要するに僕が指摘して選挙の時に言ったことをやってくださいね。それから、独裁なんつってるからそれやめて民主的にしてくださいね。これに対する反論はゼロなの。つまり、聞いたことを答えずに変なことを言ってくるっていうのはね、その人の人格に関係することを言ってくるっていうのは、これはね、本人たちの心がやましいからだと僕は思ってます。だから、例えば国民負担率でも、やはり無償化っていう言葉はやっぱりマスコミやめてね、 マスコミはマスコミで言葉を正確に使うってことに対してプライドがあると思うんですよ。ですから無償化っていう言葉を今日から、税金化というふうに言っていただく。これによって国民負担率が下がりますね。やっぱりこれを見ると国民負担率がやっぱり 25% 今の半分にしなきゃいけないってことですね。つまり税金とか健康保険とか年金の負担を今の半分にする。このために何をするかっていうことを考えるのが政府。よくね、この頃ね、僕がそういうふうに言うとね、武田はね、無責任だから。いや、無責任じゃないんですよ。政府ってのは何のためにあるかって言ったら国民のためなんですよ。国民で負担率が高い方がいいと思ってる人、まずいないんです。金持ち以外は。うん。それを言うと、僕が改善しようと思って言うと、武田は変なやつだとか、無理やり言ってるとか。だからそれはね、僕でもそうです。僕は科学者でしょ。科学者っていうのは、より生活を快適にし、安全にし、ね、鉄道だって事故の起こんない早い鉄道をやるとかね、改善していくのが僕の役目なんです。だから僕、どっちかったら改善的なことを言うんですよね。改善しない科学者なんてのはいてもしょうがないんですよ。科学者の中では、事実を明らかにするっていうのは大切です。の科学者を言いますからね。僕は工学だから改善ですけど、理学なんかはね、事実を明らかにする。文化系でもそういう学問っていっぱいありますよ。そういう人は事実を明らかにしていけばいいんです。だけど事実を明らかにするっていう科学者が何にも事実を明らかにしないで、そんなこと大変だからって毎日酒飲んでちゃいけないんですよ。それを言ってるだけですよ。今の政府は国民がより楽になるようにということをやってないんです。会社もやってないんです。メディアもやってないんです。メディアも最終目的は、やっぱり国民の幸福なんですよ。で、このことをやった人、一人だけ挙げます。名古屋市長の河村さん。ね。河村市長。これは、最初公約 10% 減税。この 10% 市民税減税っていうのを猛反対したのが議会ですよ。しょうがないから 5% 減税まで下げました。ほんで 5% 減税で議会も OK したんで、それで実施しました。5% 市民税を下げるわけですから、当面市民税は下がります。市民税の金額は低下しますね。しかし、今はもう、河村さんもだいぶやってますから長く。かつての市民税よりか、今の市民税の方がもう超えてるんですよ。つまり減税した方が金額が上がるんです。この心理を、まあ河村さんの持論だったからやったわけです。だから僕河村さんを支持してるんですよ。河村さんがね、参政党を乗っ取るように僕がやったなんてまた参政党が言ってるけど、そんな面倒くさいこと僕しないんですよ、もともと。僕はまっすぐ自分の考えをその通りやりますから。参政党を大きくしようと思ったら参政党の応援をし、減税党、河村さんは減税って言うんです。減税党を大きくしようと思ったら減税党の応援をするんですよ。わざわざ参政党の応援しながら、参政党を減税党に乗っ取られるように陰でやるなんて。それは神谷さんがやることで僕はやりません。全然ね。まあ、ご自分がやろうと思ってたから、まあ、そういうこと言ったんでしょうね。そういう、全然言ってることと違うことで攻撃してくるとか、それから本当にその人は誠実にやんなきゃいけないんですよ。これ誠実革命なんですよね。だから、やっぱりこれはね、国民負担率を少しずつまたは下げていって、25% を目標にして下げていく。25% が無理だなんて政府じゃない人が言う必要ないんですよ。政府に言えばいいんですから。25% にしなさいと。国民を楽にしなさいとこう言えばいいんですね。まあ、そういうことですね。まあ、それ証人がいるじゃないかと。名古屋市の河村市長がそうじゃないかと。これね、僕が河村さんと親しいとか、僕が減税党どうしようとか、そういうことを考えてるんじゃないんですよ。事実、そうなんだって言ってるんですよ。そういう事実を参考にしないといけないわけですね。しかも、自分の生活を楽にし、日本の子供が良くなるわけですから。負担率が下がるってことはいいことですよ。ね。ぜひ、賛成していただいて、僕ね、このコメント欄のやつをちょっとこう、違う意見を言ったりなんかしてたんですけど、コメント欄をね、さらにきちっと見ますとね、私が言ったこと今日だったら、国民負担率をもう少し下げないと、日本は没落するんじゃないかと私が言いますね。そうすると、いや、国民負担率はもっと高い方がいいんだっていうのが、アンチ武田ならいいんですよ。それはだって意見が違うんだから。意見が違うのはいいんですよ。僕は国民負担率を下げた方がいいっつってて。それで、アンチの人が国民負担率を上げた方がいいって言うならいいんです。とは違うんですよ、不思議なことに。僕は国民負担率を下げた方がいいって言うと、それについてはアンチは何も言わないんです。違うことを言ってるんです。武田は老人なのに意見を言うなとかね。あなたは科学者だから、ね、経済的なことを言うなとか。 もともとあなたが変な人だとか、そういう全然違う方向から来るんですよ。これはね、対立を増やすだけです。対立を増やそうと思ってやってんのかもしれませんね。いわゆるコメントにアンチのこと書く人が、僕の論点をこう違う意見を言うのは非常にいいんです。僕自身も、あ、そうか、そういう見方もあるかと思いますからね。そうじゃないとこから、武田がメガネかけてるからけしからんとかね、そんなこと言われたって困っちゃうんですよ。まあ、そういうことですね。まあ、今日は没落原因の一つ、国民負担率が 50% になっちゃった。私たちが一生懸命働いてるその半分が不労所得で取っていくんですよ、国が。そんなことあるんですか、一体。ということですね。